ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店アマゾンでお求めください。
今日も引き続き対小売市場におけるキーサクセスファクターのお話をしていきたいと思います。対象は、食品、飲料、菓子、日用品等の消費財メーカー FMCG、およびその周辺の消費財メーカーが対象になります。B2B の製造業の方はですね、ちょっとすいません、話が遠いかもしれませんけど、皆さんの事業に置き換えてですね、何かヒントをつかんでもらえたらなというふうに思います。はい、対小売市場におけるキーサクセスファクターということで、前回ね、もう CPO一点集中してくださいと、セブンイレブンが世界で2番目に多い国、1万4000店ありますよと、でスーパーも、CP オールが持ってるロータス、そして、業務用スーパーのマクロもありますと、もうタイの小売市場っていうのは2強ですと、 CP かセントラルかと、でその CP の方が、消費財メーカー非常にその大きいので、まずは CP からやるということで、一点集中ですと。で CP でうまくいけばですね、他のその小売との商談がね、導入費の交渉なんかも非常に楽になるので、まずは CP とどうやって小さく産んで大きく成功させるかということを考えてくださいという話を、前回やって、でこれ、伝統小売への波及効果もね、非常に多くありますよと、伝統小売のオーナーセブンで売ってますか、必ず聞いてきますと、ロータスで売ってますか、必ず聞いてきますと、そういう意味でも、セブンイレブン CPO で一点集中しましょうというのは前回のお話で、今日2つ目のそのキーサクセスファクターですけども、これはね、小売との直接交渉です。言ったら、その小売とメーカーが直接交渉してくださいと、輸出であろうが原産原販であろうが、もう小売と直接交渉ですと。で日本の消費財メーカーで、輸出だろうが、その原産原販だろうが、うまくいっていない会社、弊社にご相談に来られる会社のほとんどがですね、この小売との商談をディストリビューター任せでやってきてますっていう会社が、ほとんどで、で結局メーカーのその真意としてることが伝わってるのか伝わってないのかわからない、伝わってるんだけども、その熱量がどこまで本当に伝えられてるのかがわからない、そういう課題が結構多くて、で小売のそのバイヤーと会いたいつっても会わせてもらえなかったりとか、例えばそのディストリビューターの中にも、プリンシパル担当と小売担当って分かれてるんですよね。例えばそのプリンシパルってメーカーですね、メーカーの窓口になってる人と、小売側の窓口になってる人がいて、結局ね、メーカーの窓口の人が小売に交渉しに行くわけじゃないんですよね。そのメーカーの窓口になってる人が、小売の窓口になってる人と話をして、でそれがようやくその小売に伝わるっていう、少なくともこの3レイヤーみたいになってて、でももちろんその間にもいろいろこうレイヤーがあるわけでね。で、そんな中でこうしっかり熱量が決まらないし、じゃあその、プリンシパル担当の人はね、メーカー担当の人は、メーカーが一番大切ですと、ただ一方で、じゃあ小売担当の人はね、誰が大切かって言ったらね、もう絶対的に何が何でも小売なんですよ。で、前回お話したように、財閥系2強が強いと、 CP とセントラルが強い、そんなところに意見を言うなんて、問屋さんがね、そんなディストリビューター組んだらで、そんな CP に何か物申すなんてもう絶対無理なんで、で私何回もそんなシーンに出くわしてるんですよ。そのいわゆる小売に、こういう方向で話していきましょうねと、うちのねクライアントの、戦略の方向性で、言ってるんだけど、小売がね、いや B で行きたいなって言ったら、そうですよねみたいな、その手のひらの返し方するみたいなね、いやそうじゃないでしょうと、結局 B 選んでも最終的には A の方が 小売もメーカーも問屋もみんな幸せになるんだから、そこを説明していくのが我々の仕事でしょうっていう話をね散々してるんだけどもね、でもねそれはしょうがないと思います。ディストリビューターにとってはそことねしっかりと取引できなかったら商売なくなっちゃうし、あとこの小売担当のねディストリビューターの小売担当の人っていうのは他のブランドもいっぱい抱えてるから優先順位があって、そのメーカー担当の人はね自分の担当してるメーカーがもう一番の優先順位ですよね。でも一方で小売担当の人は一番小売で売れてるブランドが一番重要なんですよ。でそうするとあんまりこうシェアが高くない日本のブランドなんていうのはね、やっぱりあのディストリビューターの小売担当からしたらね力入んないですよね。当然だって欧米系の方がプロモーション予算も出す、今現状でも売れているで、たくさん売れるからマージンもいっぱい入るっていうことでね、どう考えたって、合理的にそっちの方が優先されちゃうわけですよ。でそうするとやっぱ小売と直接商談をするってことをやらないといけない。で弊社のそのクライアントね、は消費財メーカーさんは我々はもう全部 CP と直接我々が交渉をして、で、その場を作って、そこにメーカーさんをお連れして契約締結に、持っていくやり方をとってますと。で結局そのタイって、小売の交渉力があまりにも強いからディストリビューターにお願いしてもそのメーカー側の真意とかがしっかりと伝わらない上にその、御用聞きになってるんですよね、ディストリビューターが。でそうすると小売とやっぱどれだけコミュニケーションを取るかで、メーカーにとってもね小売とのそのコミュニケーションのリレーションシップの関係値ってやっぱすごく重要で、でここがあるから商売がその持続的に継続的にこう続いていく話なんでね。で逆に言うと小売がしっかり興味を持ってもらえば、ここで言うとセブン一択集中しろって言ってるわけですから、セブンに興味をね持ってもらえればファーストセレクション通過してこう興味を持ってもらえれば、逆に言うと小売側からディストリビューターの紹介を受けてそこを活用すると中間流通マージンを抑えられたりするわけですよね。でもディストリビューターに別にセールスなんて期待しないし、新商品のねじ込み SKU のねじ込みそんなことそもそも期待するのが間違っていて、ディストリビューターには代金回収とデリバリーだけをやってもらう。で本当の商談というのはやっぱりメーカー自身が、小売と直接やるっていうことが、非常に僕は重要だと思います。タイはなのでディストリビューター主導をやめるっていうこととマーケティング戦略の、自社 主導の体制を作ると、自分たちで直接やってんのにうまくいってないなんていう企業僕は見たことないですし、弊社にご相談に来る、日本の消費財メーカーのほぼ全てはディストリビューター主導でセールスマーケティングやってますという企業で、逆に言うと我々の調査対象になるね、欧米系の先進的なグローバル企業は一社のその、例外もなく自社主導で小売と商談してますと、ディストリビューター主導でセールスやるなんていうのはほぼないと、超高級なんか輸入食材みたいなのはありますけども、基本的にはそうですよということで、小売と直接商談するということが2つ目のキーサクセスファクターでございます。でこれ消費財もね、食品なんか業務用市場あると思いますけども、業務用市場なんかもね特に、対象となるね、企業と直接商談をメーカーがやるっていうことが、大変重要になるので、やっぱりねそのディストリビューションチャンネルは重要ですけど、これは伝統小売に対して重要な話であってね、ディストリビューションチャンネルっていうのは、近代小売は基本的には直販っていうのは僕のもう考え方で、ただその便利上ディストリビューターを使うっていうことはありますけど、商談そのものとか、コミュニケーションとか関係性リレーションシップを作るっていうのはメーカーが直にやる必要があるというふうに思います。はい、それでは今日これぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。